ニートは人生逆転する30の方法。その1、自分は本当に無気力な人なのか。ニートは無気力という声をよく耳にします。自分から積極的に行動するようにかけ、ぼーっとする時間も多いと言われています。部屋で実行している様子を見ていれば、確かに無気力のような様子に見えるのでしょう。しかし、本当に無気力なのでしょうか。本当に無気力の人もいるかもしれませんが、実際はかなり少ないと考えます。少なくともこの文章を読んでいるニートは無気力ではありません。読むという気力があります。なんとか現状から脱出したいという前向きな気持ちもあります。小さいかもしれませんが、気力があるのです。自分は無気力というのは誤解です。無気力だと思うから無気力に思えるだけです。せっかく残っている気力をないと誤解するのはもったいないことです。気力が残っている自分に気づきましょう。小さな気力かもしれませんが、人生を取り返すチャンスは残っているのです。自分は無気力ではないことに気づく。ニートは人生逆転する30の方法。その2、いきなり変わらなくていい。少しずつ変わればいい。いきなり変わろうとするのは難しいです。急に大きな変化を自分に与えると、肉体的精神的にショックを受けることがあります。早く変わりたいという決意は素晴らしいのですが、体や心が追いつかないことがあるのも事実です。少しずつ変わろうと思えばいいのです。無理をしない程度で頑張ってみましょう。少しずつ外に出よう。少しずつ働こう。少しずつポジティブになろう。少しずつ人と関わろう。少しずつ勉強しよう。小さな変化を何度も繰り返していると最終的に大きな変化になります。まず自分に少しずつ変わろうと言い聞かせましょう。少しずつが一番確実です。小さな変化でも変化は変化です。少しずつ変わろうを繰り返していれば結果として大きく変わることができるでしょう。少しずつ変わろうと自分に言い聞かせる。ニートが人生逆転する30の方法。その3、ニートの期間を気にしてはいけない。大切なことは本気で脱出したいかどうか。俺はニートをもう1年もやっているよ。1年なんて大したことない。俺なんてもう5年だよ。君たちまだ甘い。俺様は10年だ。ニートから脱出したくてもやはり期間の長さを不安に思う人が多いようです。確かにニートの期間が長くなると緩んだ生活が定着して社会に出るのが難しくなると感じるでしょう。体力も精神力も弱くなり社会に溶け込みにくくなるのも確かです。しかしこれはあくまで抵抗です。全てがそうとは限りません。むしろニートの期間の長さを気にしてはいけません。大切なことは本人がニートから本気で脱出したいかどうかです。ニートの期間が短くても本人が脱出する気持ちがなければ脱出できないでしょう。一方、ニートの期間が長くても本人が本気になって脱出しようとすれば脱出できるでしょう。本気でニートから脱出したいと思えばニートの期間が10年でも救いがあります。試しにインターネットで検索すれば見つかります。5年間ニートでやっていた人が仕事を始めた例はたくさん見つかります。10年間ニートでやっていた人が仕事を始めた例もあります。手遅れということはないのです。成功事例があると本人にやる気があれば脱出できます。期間の長さを言い訳にしないことです。言い訳をすると本気で脱出したいと思っていない状態になります。ニートの期間の長さも気にしません。自分がニートから本気で脱出したいかどうかなのです。本気でニートから脱出したければニートの期間の長さは無視する。ニートが人生逆転する30の方法。その4、ゴミ箱は新鮮な気持ちを抱く勇気。部屋にいる時間がないニートの生活では生活環境が大切です。部屋のゴミ箱の位置を確認してください。部屋にゴミ箱があるのは当然ですが、問題は位置です。ゴミ箱が見える位置にありませんか。生活の必需品であるゴミ箱ですが、ニートの生活からの脱出を妨げていることがあります。やはりゴミ箱は汚い存在です。ゴミ箱が見える場所にあると汚いゴミも見えやすくなるため、心が淀んでしまいます。もしテレビでお金持ちの部屋を見る機会があればゴミ箱を探してみましょう。ゴミ箱は必ず見えない位置に置かれているはずです。ゴミを見ると一瞬ですが不快になります。新しい気持ちで行動しようとする気持ちを知らず知らずのうちに奪います。ゴミを見ても平気と思うならすでに心がゴミのように汚れているのかもしれません。ゴミ箱は新鮮な気持ちを抱く勇気なのです。部屋のゴミ箱はできるだけ視界の入らない場所に置きましょう。例えば机の下です。見えない位置に移動させることで汚れたゴミを見る機会を減らせます。もし隠せる場所がなければ、必ずゴミ箱に変更です。ゴミ箱の中を見ないようにすれば気持ちが汚れるのを防げます。ゴミ箱は見えない場所に移動させる。ニートが人生逆転する30の方法。その後、寝癖のついた頭では建設的な考えができない。顔を洗うだけでは不十分です。顔はきれいになっても髪型が乱れていませんか。寝癖のついた頭では建設的な考えができません。頭の回転が鈍くなり寝ぼけたような状態が続きます。なかなか建設的な考えができないなら寝癖のせいかもしれません。ニートから脱出したければ朝起きた時寝癖を直しましょう。顔を洗うだけでなく髪を水で濡らしながら寝癖を直します。シャワーを浴びるのもいい方法です。髪の毛がきれいに整うと気持ちも引き締まります。ニートから脱出するための建設的な考えができるようになります。寝癖のついた頭を整える。ニートが人生逆転する30の方法。その6、長い爪は集中力を奪い面接でも不利になる。ニートから脱出するとは身だしなみを整えることから始まります。身だしなみといえば髪型や服装を考えがちですが忘れがちなことがあります。爪なのです。爪が伸びていませんか。ニートから脱出する決意をすれば爪を切りましょう。長い爪は集中力を奪います。字を書いているとき指先に違和感が出るため気になって爪を触り始めるでしょう。爪をいじっているうちに多くの時間が過ぎています。長い爪は面接でも不利になります。面接の採用担当者は爪にも注意を向けています。長い爪を見ているとだらしない様子が採用担当者に伝わり心象を悪くするのです。爪がないと頭が溜まりやすくなり衛生的ではありません。自分のためにも就職のためにも爪は短く切りましょう。爪は1ミリ以下になりそうです。2つ目に注意しながら爪を短く切って気合を入れるのです。1ミリ以上伸びているなら今すぐ切りましょう。指の爪を切ればついでに足の爪も切ってしまいましょう。仕事はまとめた方がスムーズです。まず爪を短く切る。ニートが人生逆転する30の方法。その7、12時を過ぎてから寝るのは赤信号。就寝時間が12時を過ぎるのは赤信号です。就寝時間が12時を過ぎると生活リズムが崩れやすくなります。12時を過ぎると日付としては翌日です。寝ておけば翌日という気持ちの切り替えが難しくなります。就寝時間が遅くなればなるほど1日の始まりと終わりの区切りが曖昧になります。いつの朝で昼で夜なのか1日のサイクルまで曖昧になるでしょう。1日の区切りが曖昧になると気持ちの切り替えもしにくくなり精神衛生に良くないのです。人の体は本来太陽を軸にして成り立っています。夜に寝て朝に起きるという生活リズムが人にとって一番健康的です。人生を整えたければ生活サイクルを整えることです。就寝時間は12時前になりそうです。12時前には寝て7時間ほど睡眠時間を取りましょう。1日の生活サイクルが整えればニートから脱出しやすくなるのです。夜は12時前に寝るようにする。ニートが人生逆転する30の方法。その8、絶望を経験しているのではない。絶望を妄想しているだけだ。あなたは絶望を経験しているのではありません。絶望を妄想しているだけです。自分にはもう希望も期待も可能性も全くないと思い込んでいます。部屋の中で悪い妄想ばかりを膨らませて自分の人生は終了していると思っています。勝手に自分で自分を傷つけるなんて不能だと思いませんか。誤った考えです。本当に人生が終了しているならすでに死んでいます。本当の絶望とは死です。命がある限りまだ人生は終わっていません。もちろん希望も期待も可能性もあります。絶望を妄想しているだけと気づくことです。絶望を妄想しているだけと気づけば自分にはまだ多くの可能性が残っていることにも気づけるでしょう。どうせ考えるなら悪いことではなく明るいことを考えることです。今さら何をやっても手遅れではなくまだ間に合うです。未来はどんどん暗くなるではなく未来はどんどん明るくなるです。うまくいかなかったらどうしようではなくうまくいったらどうしようです。どんどん人生が好転する期待をしてワクワクしましょう。体が移り始めればその勢いですぐ行動です。自分が抱いている絶望は単なる妄想であることに気づく。ニートが人生逆転する30の方法。その9、スピードを出すとネガティブが消える。ネガティブで困っているならスピードを出しましょう。ネガティブだからゆっくりになるのではありません。ゆっくりだからネガティブになるのです。ゆっくりしていると余分なことまで考える余裕を自分に与えます。もちろん人生では余裕も大切ですが、余裕がありすぎるのも問題です。時間がありすぎると人は大抵悪いことを考え始めます。行動しない理由や途中で諦める言い訳を考えてしまうでしょう。暇を持て余してダラダラしていると考え方までダラダラしてしまうのです。考え方がなくなっているときはスピードを上げた方がいい。歩くスピードを上げる。考えるスピードを上げる。話すスピードを上げる。スピードスピードまたスピードです。スピードを意識するとネガティブが消えポジティブになります。気づけば心のエンジンに火がついています。ネガティブを消すためにスピードを出す。ニートが人生逆転する30の方法。その10、 誰もあなたを邪魔していない。周りの応援を邪魔と勘違いしているだけ。自分がこうなったのは周りが邪魔してくるからだ。そう思っていませんか？いえ、それは誤解です。誰もあなたを邪魔していません。邪魔どころかむしろ応援しています。周りの人からの応援を邪魔していると勘違いしているだけです。現実の受け止め方が少し否定的になっているだけです。邪魔と思うことを応援であると気づきましょう。早く仕事をしなさいという一言は邪魔されているのではなく応援です。早く起きなさいという声は早く起きると気持ちがいいよという助言です。人生設計はどうなっているのかという声はまだ間に合うよという応援です。いつまでそんな生活を続けているのかという声は早く一般に生活してほしいなという期待です。説教ではなく応援です。自分が誤解していることに気づかないといつまで経っても前に進めません。自分の誤解を解くのは自分です。むかむかした声とあなたの愛情が込められている言葉です。応援の邪魔と勘違いしている自分に気づく。ニートが人生逆転する30の方法。その11。不可能を実現する方法は一つだけ。不可能という言葉を忘れること。不可能を考えることは諦めることです。不可能という言葉が頭にあると行動する前から諦めてしまいます。どうせ無理だ。絶対できないと思うのです。不可能を思った瞬間から行動する努力をしなくなります。不可能を実現する方法は一つだけです。不可能という言葉を忘れることです。不可能という言葉を忘れると実現する手段の考えざるを得なくなります。別の方法はないか。見落としている手段はないか。もしかするとできるのではないか。今まで考えもしなかったことを考えるようになります。その結果、実現できる方法を見せ不可能を可能にするのです。結核の治療薬が開発できたのは不可能と考えなかったからです。人が好きにことができたのも不可能と考えなかったからです。ヒックス粒子を見せることができたのも不可能と考えなかったからです。末期の患者が奇跡の回復を果たしたのも不可能と考えなかったからです。今日から不可能という言葉を忘れましょう。不可能ではなく可能かもしれないと考えるのです。あなたの潜在的な力が目覚め始めます。いいですか。今これを読み終わった瞬間からもう二度と不可能だと考えるのはやめましょう。不可能という言葉を忘れる。ニートが人生逆転する30の方法。その順に、エンドレスがゲームに熱中している状態でニートから抜け出すのは困難。インターネットにはエンドレスで続くゲームがあります。代表的な例はオンラインなどのロールプレイングゲームです。終了という概念がなく、キャラクターをいつまでも成長させられます。物語も終わりがないため、いつまでも続けることができます。気晴らしとして時々ゲームをするのはいいのですが、エンドレスがゲームには注意が必要です。エンドレスの文字通り終わりがないため、夢中になっているといつまでも抜け出せないのです。仮想世界に熱中するほど現実世界を忘れます。ひどくなるとオンラインゲーム依存症に陥るケースもあります。いつまでも成長を楽しめますが、その正体はデータであると気づくことです。データを消去してしまえば今までの苦労も一瞬できます。エンドレスがゲームに熱中している状態でニートから抜け出すのは困難と考えていいでしょう。どこかのタイミングでエンドレスがゲームを終わらせることです。ゲームの途中で泣いたり挫折したりすればゲームを終わらせるいいタイミングと考えましょう。もうやめた。腹立つとうんざりすればその勢いでデータも消去して現実に戻るのです。今までの苦労が無駄になると思いますが、そもそもデータなのですから最初からないのです。エンドレスがゲームを終了させることがニートから抜け出す方法にもなります。エンドレスがゲームに熱中しているならどこかのタイミングで終わらせる。ニートが人生逆転する30の方法。その13。否定の天才は肯定の天才にもなる可能性を秘めている。世の中には否定が好きな人がいます。性格は遺伝による先天的要因もありますが、生まれてからの後天的要因もあります。教育環境によっては否定する性格になる場合があります。あの人はお金持ちだけど、どうせ周りから嫌われている。あの人は容姿が整っているけど、どうせ性格が悪いだろう。否定することに関しては天才的な才能を発揮する人です。自分はダメな人間。今更何をやっても手遅れ。将来は暗いに決まっている。何でもかんでも否定します。ここまで来ると重症です。性格はなかなか変えられません。一度否定する性格ができないと性格を変えるのも難しいでしょう。しかし気づいてください。否定が好きな人には素晴らしい可能性が秘められています。ただ否定するのではありません。否定するなら否定を否定するのです。否定を否定すれば肯定になります。つまり否定する性格の持ち主は工夫さえ加えれば肯定する性格にもなれるのです。否定しそうになれば否定をしましょう。自分はダメな人間と思うのではありません。自分はダメな人間ではないです。今更何をやっても手遅れと思うのではありません。今更何をやっても手遅れと思うのです。将来は暗いに決まっていると思うのではありません。将来は暗いに決まっていると考えるなです。否定を否定すれば肯定です。否定が得意ならできるはずです。否定の天才は肯定の天才にもなれる可能性を秘めているのです。否定する性格なら否定を否定して肯定に変える。ニートが人生逆転する30の方法。その14。元ニートも立派な肩書き。芸能界には元ニートという肩書きで活躍している芸能人がいます。社長や政治家も元ニートという肩書きで活躍している人がいます。元ニートも立派な肩書きの一つです。どん底から這い上がった方はキャリアになります。ニートは別に重大な罪を犯しているわけではありません。健康保険や年金が滞納されていても、延滞金も含めてきちんと支払えば堂々と生きることができます。しばらく勤労の義務を怠っていましたが、熱心に働けば取り返すことができるでしょう。何のためにニートから脱出するのか。元ニートという肩書きを手に入れるためです。元ニートという肩書きはニートを経験した人しか手に入れられません。社会に出て仕事をするだけでいいのです。仕事さえ始めれば元ニートという肩書きによってニートであった時期が正当化されます。前職は何をされていたんですかと聞かれた時ニートでしたと答えるのが面白い。そうなんですか。いないです。全然そんな風に見えないですよと驚かれるのが快感なのです。相手の驚く顔を見るのが楽しみになるでしょう。気持ちを入れ替えて人生をやり直しているんです。今は人生が楽しいです。そういえばそれなりに良い日々になりませんか。どん底から這い上がった印象が強くなり、周りから今後の活躍を期待されるでしょう。生まれ変わったという印象を与えられます。そう思わせる肩書きなのです。ニートという時期があって大いに結構です。あなたは今元ニートという肩書きを手に入れるチャンスの中にいます。ニートから脱出して元ニートという肩書きを手にする。ニートが人生逆転する30の方法。その15。大きな字で未来と書くだけで元気になれる。簡単に元気を出す方法があります。白い紙を1枚用意しましょう。その紙に未来という字を書いてください。小さな字ではなく大きな字で書きましょう。鉛筆でもボールペンでも構いません。大きな字で未来と書くだけで気持ちにすぐ変化が現れます。急に自分の未来が明るくなり大きな可能性があるように思えてくるのです。未来という字を書いた瞬間、あなたの意識は未来に向きます。大きな字で書いているため、自分の未来には大きな可能性があるように思えてくるのです。一回だけで物足りなければ何度も繰り返し書きましょう。たくさん書けば書くほどさらに元気が出てきます。未来という字を書くだけでいいのです。暗いように思えた自分の未来が明るく思えるでしょう。いつでも元気が出せる方法なのです。元気がないときは大きく未来という字を書く。ニートが人生逆転する30の方法。その16。自分だけの元気の出る言葉集を作る。ノートを一冊買いましょう。ノートの大きさは自由ですが、持ち運びやすい大きさがおすすめです。表紙にはこう書きましょう。元気の出る言葉集と。今日から日常で出会った元気の出る言葉をそのノートに書き込んでいきましょう。今夜で元気の出る言葉集を買えばいいのではないかと思いますが、少し違うのです。今夜に置かれている元気の出る言葉集は他人が作ったものです。他人の趣味や好みが含まれていますが、必ずしも共感できるものとは限りません。中には意味が理解できない内容も含まれているでしょう。自分で作ったらいいのです。自分だけに特化した一品です。本を読んで元気の出る言葉を見つければメモしましょう。映画を読んで感動的な言葉に出会えばメモしましょう。会話中ドキッとした一言を言わればメモしましょう。元気の出る言葉をノートにどんどん書き込んでいきます。いい言葉に出会えた日はいい一日です。ほんの少しですが心が強くなりました。しばらくしてノートを見返すとこれまで出会った元気の出る言葉にいつでも出会えます。その習慣を続けていくとだんだん心が強くなります。さて、この習慣を進める本当の意味は別にあります。言葉を書き込める習慣ができると普段から無意識のうちに元気になることはないかなと探すようになります。つまり自分からポジティブを求める習慣になるのです。ポジティブを求める習慣を定着させるためにもしばらくの間元気の出る言葉集の作成に専念してみてください。そのノートが全て埋まる頃にはあなたはポジティブ思考の達人になっているはずです。プラス思考が当たり前になっているのです。自分だけの元気の出る言葉集を作る。ニートが人生逆転する30の方法。その17。普通なんてつまらないと言えば普通でないことが正当化される。普通の考え方ではない。普通の人生じゃないね。普通はこうするんだよ。そんなことを言ってきた人にはこう言い返してやりましょう。普通なんてつまらないと。自分から普通をされていることがわかりますね。 しかも、どことなく、かっこいい響きです。普通でないのは分かっているが、自分らしく生きるために、あえてそうしていない。そうした意図が感じられます。普通なんてつまらないと、いわば普通でないことが正当化されるのです。平均や一般に振り回される人生なんてつまらないです。大量生産のロボットのようではありませんか。世の中には人なんていないわけですから、人それぞれの考えや人生もあっていいはずです。普通でない人生を自信を持って生きるのです。普通なんてつまらないという仕事は、人生を逆転させる仕事になるでしょう。普通の人生を歩んでいる人をあっと驚かせてやりましょう。普通なんてつまらないと言って正当化させる。ニートが人生逆転する30の方法。その18。不快な声は入るのではない。気にしないのだ。変わった人生を歩んでいると、様々な人の声が聞こえてくるでしょう。良い声がないとは限りません。不快な声が聞こえてくることもあるでしょう。あの人は昔ニートだったらしいよ。あの人は学生時代相当だったらしいよ。あの人は家に引きこもっていた時期があったらしいよ。そんな声が聞こえてきたときどうしますか。耐えればいいと思いますが、実際はどうでしょうか。確かに精神力の強い人なら耐えることもできるでしょう。しかし、いくら精神力が強くても限界があります。ずっと耐え続けていると、いつか限界に達して爆発してしまうでしょう。耐えるのではありません。気にしないのです。もはやそういう声を無視します。気にすることがなければ耐える必要もありませんから、いくら言われても平気です。精神力が弱いなら無視するのが一番です。見たくなければ目をつぶりましょう。聞きたくなければその場から立ち去りましょう。気にしそうになれば趣味を楽しんで気を紛らわせれば OK です。不快な声は耐えるのではなく気にしないのが一番です。人からの抽象は耐えるのではなく気にしないようにする。ニートが人生逆転する30の方法。その19。応援されないから諦めるのではない。諦めているから応援されない。テレビで野球を観戦している時です。大差がついている試合でもつい応援したくなる試合があります。負けているチームが諦めていない時です。諦めていないのは見ればわかります。選手の顔の前を見ていて表情が厳しいのです。大差がついて厳しい状況でも諦めない姿勢があると応援したくなりませんか。逆転してほしいが頑張れと応援したくなります。弱いものを助けるという人の本能でしょうか。別にチームの判でなくてもやはり体が動き応援したくなりますね。一度は経験があるのではないでしょうか。このことから得られる事実に気づいてください。あなたがそう思うようにあなたもそう思われるのです。誰からも応援されないと思うならその原因は相手ではなく自分にあります。応援されないから諦めるのではありません。諦めているから応援されないのです。応援されるかどうかはあなたが諦めの姿勢を持つかどうかで決まります。諦めていると応援されませんが諦めていなければ応援されます。応援されたければ諦めないことです。諦めない姿勢があると多くの支援が集まります。大差がついていても逆転する可能性が出てくるのです。どんなに厳しい立場でも諦めないようにする。ニートが人生逆転する30の方法。その20。夢がなくても夢を持てる考え方。世間では夢を持つことが大切という声がよく聞かれます。幼い頃から親や先生などから夢を持ちなさいと言われた人も多いのではないでしょうか。確かに夢があると生きる気持ちもはっきりします。これが私の生きる道だという実感があれば使命感もなり行動力も出てくるでしょう。目的があってこその目標です。ゴールがあってこそのスタートです。最初に夢を見つけその夢にあった仕事を見つける順番が理想的です。しかしニートの状態で夢を見つけるのは難しいです。社会経験が乏しいため具体的な夢を描こうとしても難しい現実があります。社会に絶望感を抱いている人の場合はさらに夢を持つのが難しくなるでしょう。大丈夫です。夢がなくてもどんな人にでも通用する万能の夢があります。夢がなければ夢を見つけることを夢にしましょう。今は夢がなくてもいいのです。いずれ夢を見つけることを夢にすればいい。じっとしていても答えは見つかりません。夢を見つけるには行動が必要です。だから仕事をするのです。就職をすればいろいろな経験をさせてもらいます。何でもやります。でいいのです。自分にやっているという感覚はやってみないとわかりません。仕事でいろいろな社会経験をした方が自分の適性も見つかりやすくなります。適性が見つかれば適した生き方もわかるようになり人生の方向性が見えてきます。これが私の生きる道だと自覚できる人がやってくるでしょう。夢が見つかるのです。夢がなければ夢を見つけることを夢にする。ニートが人生逆転する30の方法。その21。あなたがどんなに絶望しても太陽だけは常に味方。毎日太陽が出るのはあなたを励ますためです。あなたがどんなに絶望しても太陽だけは常に味方です。元気を出せよ。明るくなれよ。なんとかなるさ。言葉を話せない太陽ですが、そういう太陽を見せています。太陽があるおかげで私たちはどんなに落ち込んでも再び立ち直れます。励まされたければ外に出て日光を浴びるだけです。太陽からの励ましを存分に受けることができます。日光にはどんな人でも落ち込みから回復させる力があります。日光を浴びているうちに次第に元気が出てくるでしょう。太陽はあなたが生まれてから死ぬまで一緒に生き続ける存在です。今日も太陽はあなたを励ますために輝いています。外に出て太陽に挨拶をしましょう。太陽からの明るい励ましに応える。ニートが人生逆転する30の方法。その22。あなたが苦しんでいるのは誰かの苦しみを理解するため。なぜあなたは苦しんでいるのでしょうか。それは誰かの苦しみを理解するためです。自分が苦しんだことは同じ状況の人の気持ちが理解できるようになります。ニートを経験すればニートの気持ちが理解できるでしょう。浪人を経験すれば浪人生の気持ちが理解できるでしょう。入院を経験すれば入院した人の気持ちが理解できるでしょう。苦しむといえば悪いイメージを持たれがちですが、役立つこともあるのです。世の中には元ニートがカウンセラーになったケースもあります。自分が同じ経験をしているため、共感しながら話を聞けます。相談者にとってもカウンセラーが元ニートと分かれば話しやすくなるでしょう。結果としてカウンセリングがしやすくなるのです。人生に無駄な経験はありません。無駄な苦しみもありません。あなたが苦しんでいるのは誰かの苦しみを理解するためと考えることです。苦しんでいるのは誰かの苦しみを理解するためと考える。ニートが人生逆転する30の方法。その13。人生は少しくらい無駄があった方が充実する。人生から無駄をなくそうという生き方が叫ばれています。時間もお金も無駄のない使い方が大切と言われています。仕事でも効率を求められ無駄を省こうとする動きが盛んです。確かに無駄を省くことは大切ですが、完全に無駄がなくなるのも問題です。無駄のない生き方は余裕のない生き方です。本棚に隙間なく本が並べられているようなものです。無駄はありませんが余裕もありません。無駄が完全にない状態では本も飛び出しにくくなるでしょう。詰め込まれている本にとってもきっと窮屈で苦痛に違いありません。人生は少しくらい無駄があった方がいいのです。適度な無駄は余裕になります。本棚に適度な空間があると本も飛び出しやすくなります。本にとっても適度な余裕のある空間は心地よく感じるでしょう。無駄な有益を生むこともあるでしょう。その時は無駄に思えてもしばらくしてから役立つことがあります。無駄があるから余裕を持って行動できます。無駄があるから思いもよらぬ出会いや発想につながることもあるでしょう。余分な無駄な余裕を生み出し、余裕が幸せを生み出します。無駄を認めましょう。無駄を完全に省こうとする方が無駄です。人生は少しくらい無駄があった方が充実するのです。人生の無駄を認める。ニートが人生逆転する30の方法。その14。まっすぐより曲がった人生の方が面白い。人生はまっすぐ生きる方が良いと言われます。一直線の様子はかっこよくて進みやすく、トラブルも少ないと考えるためでしょう。まっすぐな人生の方が良さそうに思いますが、ここがポイントです。まっすぐな人生もいいですが、だからといって曲がった人生がいけないわけではありません。実はまっすぐより曲がった人生の方が面白いのです。車の運転をイメージしてください。まっすぐの道ばかり続いていると景色が一定で面白くありません。進むのは簡単かもしれませんが、同じ角度からの景色ばかりで単調に感じるでしょう。単調な景色が続くと刺激も単調になるため次第に眠くなります。一方、くねくね曲がった道の場合、いろいろな角度から景色が楽しめます。右へ左へくねくね曲がりながら運転していると角度が変わります。角度を変えることで見えなかったものが見えるようになるでしょう。気づかなかったことに気づけるようになるでしょう。まっすぐよりくねくね曲がった人生の方が気づきや感動が多くなります。くねくね曲がっている人生も素晴らしい。くねくね曲がった人生を歩んでいるならその調子です。まっすぐな人生では得られない感動が得られます。実は素晴らしい生き方ができているのです。くねくね曲がった人生の素晴らしさに気づく。ニートが人生逆転する30の方法。その15。廃人として孤独のまましんだ。あるところにニートで苦しむ80代の老人がいました。完全に廃人でした。友人もいません。子供もいません。家族や親戚も全員死にました。部屋にいる生活が長すぎるため足腰が完全に弱くなり外に出たくても出られない状態でした。真の孤独です。すっかり老人になってしまい、もう何をするも手遅れでした。人間関係がなく孤独の日々が続き、週末だけの人生になっていました。自分の人生は何だったのだろうか。寂しい人生に涙を流しながら、ついに孤独のままベッドの上で死んでいきました。すると次の瞬間、目の前が明るくなりました。 なんと夢だったのです。気づくと自分の部屋にいました。夢だったのか。よかった。助かった。再び若い自分に出会いました。タイムスリップで過去に戻ったような感覚です。夢でしたが、現実に怯えていて未来の自分を見たような気がしたのです。今ならまだ間に合う。そう思ってニートを辞める決断をしました。孤独で死ぬのがどれだけ辛いか疑似体験できたのです。それからは社会に出て精力的に仕事を始め、無事に社会復帰を果たしました。悪い夢が悪いとは限りません。悪い夢によって人生が救われることもあります。悪い夢を見るなら最悪の状態をイメージしておきましょう。悪い夢があなたを助けることもあるのです。悪い夢を見て孤独で死ぬのがどれだけ辛いか疑似体験数。ニートの人生逆転数30の方法。その26。トーナメントの敗者復活戦は有限。ニートの敗者復活戦は無限。トーナメントの試合では敗者復活戦が設けられていることがあります。一度敗退した選手がチームに再び参加する資格を与えるために行う試合です。敗者復活戦で勝てば再び参加できます。敗者復活戦から敗れた人が優勝してしまうこともあります。たとえ負けても復活のチャンスが与えられているのですから素晴らしいことです。しかしニートの場合はもっと恵まれています。トーナメントの敗者復活戦の回数は有限ですが、ニートの敗者復活戦の回数は無限なのです。1回目の敗退でも2回目があります。2回目の敗退でも3回目があります。再挑戦できる回数に制限はありません。10回でも20回でも再挑戦できます。復活できるまで何度でも敗者復活戦に挑戦できるのです。素晴らしい機会に恵まれているではありませんか。元ニートが社長や政治家になったケースもあります。敗者復活戦から敗れた人でも優秀なポジションで活躍できる可能性もあるということです。恵まれた条件が与えられているのですから、諦めず復活のチャンスに挑戦しましょう。ニートの敗者復活戦は回数が無限であることに気づく。ニートが人生逆転数30の方法。その27。職歴や年収がなくてもクレジットカードを作る方法。一般的にクレジットカードを作るにはある程度の職歴と年収が必要です。クレジットという言葉には信用という意味があります。クレジットカードは基本的に借金です。その場ですぐ支払うのではなく後払いという扱いです。付けて払います。代金は後日まとめて支払いますという扱いです。借金をしても後から返済できる信用があるからこそクレジットカードを作れます。だからこそクレジットカードを作る際は審査があります。借金させてもきちんと返済できる人物であるかを職歴や年収などから総合的に判断しているのです。しかしニートの場合クレジットカードが作りにくい現実があります。職歴や年収がないと申し込んでも審査で落とされるのです。ニートとはいえやはりクレジットカードが必要になる場面もあるでしょう。実は職歴や年収が低くてもクレジットカードを作る方法があります。ビザデビットカードです。ビザデビットカードは一般的なクレジットカードとは違い即時決済です。買い物でカードを使った瞬間自分の預金口座から代金が引き落とされます。ビザデビットカードは借金という扱いではないため、一部の例外を除き基本的に審査がないのです。職歴や年収を問われることもありません。もし預金口座にお金がなければエラーになるだけです。残高を超えた使用はできない仕組みのため、クレジットカードのように借金にまみれる心配もありません。クレジットカードのようにビザで支払います。もしクレジットカードが必要になれば一度検討してみてください。職歴や年収が低ければビザデビットカードを検討する。ニートの人生逆転数30の方法。その28。バッドタイミングもグッドタイミング。グッドタイミングだけが良いとは限りません。確かにグッドタイミングで始めれば物事が成功しやすくなるでしょう。時期を見計らって条件が良くなる時に始めた方が成功率が高くなります。しかしグッドタイミングはなかなか現れるものではありません。時期を待っている時も刻々と貴重な時間が過ぎてしまいます。頻度も回数も不規則です。しかもグッドタイミングには副作用もあります。もしグッドタイミングでうまくいかなかった時、立ち直りにくくなる点です。条件が良かったにも関わらずうまくいかなかった、もう何をやっても無理だろう。条件が良かった時ほどうまくいかなかった時の挫折感が大きくなるのです。グッドタイミングでうまくいかなければ何をやっても無駄に思え自暴自棄になるかもしれません。行動を始めるのは必ずしもグッドタイミングでなくて構いません。バッドタイミングでもいいのです。バッドタイミングも素晴らしいタイミングです。バッドタイミングで挑戦する方が気合が入ってちょうど良くなるからです。甘えた心と体を引き締めるいい機会です。バッドタイミングという状況も受け止め方を変えればグッドタイミングになるのです。条件が悪いですが、じゃあ始めてみましょう。バッドタイミングもグッドタイミングです。バッドタイミングでも始める。ニートの人生逆転数30の方法。その29。ニートの時期があってよかった。そう言える日がきっとやってくる。世間にはニートになってはいけない空調がありますが、仕方ない事情もあります。大学卒業後の就職に失敗してニートになることもあるでしょう。就職できたとしても会社の都合で突然解雇されニートになることもあるでしょう。忙しい職務のせいで精神的な病を患いニートになることもあるでしょう。人生には色々な事情があります。必ずしも本人のせいとは言い切れません。歪んだ社会が生み出した一面もあります。ニートになってはいけないかというとそうとは限りません。ニートの時期が生かされることもあります。大学受験に失敗した浪人生のようなものです。自分の信念を貫くため1年間余分に勉強して仕事を目指します。自由に使える時間を最大限に生かして勉強すれば次の入試には合格するでしょう。浪人時代は自分を見つめる時間もたっぷりあります。自分の進路や将来を真剣に考えればこれからの人生を優位に生きることができるでしょう。浪人という過去があっても生かすことができれば普通の人以上に素晴らしい人生になります。ニートも同じです。ちょっとした事情で上級しているだけです。ニートは自由に使える時間がたくさんあります。ゆっくり自分の人生を考える時間になるでしょう。ニートの時期に自分の進路や将来を真剣に考えれば人生の意味や目的を持って再就職できるはずです。ニートの時期が生かされるかどうかは本人次第です。だから過ごしてばかりではなく人生を見直す時間にしましょう。そうすればニートの時期があってよかったと言える日がきっとやってくるはずです。ニートの時期を優位に使えば普通に歩む人以上に素晴らしい人生が待っています。ニートの時期に自分や人生についてしっかり考える。ニートが人生逆転数30の方法。その30。あるところにニートがいました。引きこもった生活でした。ところがある日、あるところにニートがいました。定職に就かず部屋に閉じこもりの生活です。適当な時間に起きて軽く食事を済ませパソコンをしながらだらだら過ごし、適当な時間に寝ます。一日の始まりがいつかよくわからない生活でした。すっかり運動不足で余分な脂肪もつきました。親との仲もうまくいっていません。掃除もサボっているため部屋は散らかっています。ニートの生活がもう何年も続いています。すっかり痩せてしまい元気がありません。本人はもう自分の人生はダメではないかと思っていました。将来に明るいイメージが持てず不安な日々を送っていたのです。ところがある日、さてこれは誰のお話でしょうか。あなたのお話です。あなたの今の状態を物語にしてみました。途中までワクワクしながら読んでいたことでしょう。物語はここで止まっています。ところがある日、ないのです。映画でよくある流れになっています。これから何かが始まるはずです。さあこれから面白くなるのです。この続きを作るのはあなたです。ちょうど今、ところがある日の部分に差し掛かっています。この物語の続きを今から作りましょう。ところがある日から生まれ変わるのです。ところがある日の続きを作る。ニートが人生逆転数30の方法。まとめ。その1。自分は無気力ではないことに気づく。その2。少しずつ変わろうと自分に言い聞かせる。その3。本気でニートから脱出したければニートの期間の長さは無視する。その4。ゴミ箱は見えない場所に移動させる。その5。寝癖のついた頭を整える。その6。まず爪を短くする。その7。夜は12時前に寝るようにする。その8。自分が抱いている絶望は単なる妄想であることに気づく。その9。ネガティブを消すためにスピードを出す。その10。応援の邪魔と勘違いしている自分に気づく。その11。不可能という言葉を忘れる。その12。エンドレスだけに熱中しているならどこかのタイミングで終わらせる。その13。否定する性格なら否定を否定して肯定に変える。その14。ニートから脱出して元ニートという形を手にする。その15。元気がないときは大きく未来という字を書く。その16。自分だけの元気の出る言葉集を作る。その17。普通なんてつまらないと言って正当化させる。その18。人からの抽象は耐えるのではなく気にしないようにする。その19。どんなに厳しい立場でも諦めないようにする。その20。夢がなければ夢を見つけることを夢にする。その21。太陽からの明るい励ましに応える。その22。苦しんでいるのは誰かの苦しみを理解するためと考える。その23。人生の無駄を認める。その24。くねくね曲がった人生の素晴らしさに気づく。その25。 悪い夢を見て孤独で死ぬのがどれだけ辛いか疑似体験する。その26。ニートの敗者復活戦は回数が無限であることに気づく。その27。職歴や年収が低ければビザデビットカードを検討する。その28。バッドタイミングでも始める。その29。ニートの時期に自分や人生についてしっかり考える。その30。ところがある日の続きを作る。